今日はルカの福音書第4章1節から13節です。このところでは悪魔の試みが語られています。1節に、イエスは聖霊に満ちてヨルダンから帰られた、そして御霊によってアラノに導かれとあります。イエス様はヨルダン川でバプテスマのヨハネからバプテスマを受ける、そしてその時に聖霊が下ってこられ、そしてまた天から声があり、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、そのように父なる神様は言われたわけです。しかしその後にイエス様はこの荒野に退かれたわけですけれども、しかしそれは自分の思いで行ったのではないということです。御霊によってという言葉が出てきます。御霊の導き、そしてまたご聖霊が働かれる、今私たちはこの世で生活をしています。しかしこの世っていうのは完全なものではないわけです。決して私たちはパラダイスに生きているのではない。むしろこのイエス様と同じようにこの世の試験者サタンが私たちにもこの試み誘惑を与えてくるということを私たちは忘れてはならないと、そのことを教えられます。2節を見るならば40日間この悪魔の試みを受けられてイエス様は何も食べなかったとあります。この40日っていうのはおそらく人間のもう生きるっていうことのギリギリの限界であろうと思われます。そのような中にこの悪魔がイエス様を試みられる、その一つは3節に出てくるわけですけれども、あなたが神の子ならこの石にパンになるように命じなさいと悪魔はイエス様に言ったわけです。ここで注意すべきことは、あなたが神の子ならという言葉です。もしないないならばこうしてみろ、それが実はサタンの誘いであるということです。決してこのサタンはイエス様に直接戦うということはしない、むしろその弱点をついてきて、そして神の子ならというふうに言うなればもうそそのかしていくということであるわけです。それはアダム・エヴァの時にも同じであったわけです。果たして神様がそう言われたんだろうかと言って、悪魔はアダム・エヴァに、この忍び寄ってくる、そして誘惑して、離れるように、しようと試みたわけです。そしてイエス様に石をパンになるように命じなさい、もちろんイエス様は全能の神ですから石をパンにするってことはもう難しいことではない、それどころかもう石ころからアブラハムを作ることができるということを言われたわけです。しかし重要なことは、そのような悪魔の誘いに乗っていかないということであるわけです。私たちもおそらくはそういうような誘惑を心の中に感じるようなことがあるんではないかと思います。この時にイエス様は4節を見ると、人はパンだけで生きるのではない、そのように悪魔に答えられたわけです。これは申命記に出てくる有名な御言葉であるわけですけれども、人はパンのみで生きるにあざらず、神の口から出る一つ一つの言葉によるという言葉が後に続くわけですけれども、私たちが生きるのはそのような食べ物によって生きるのではなくて、神様の御言葉によって私たちは生かされるものであるということを改めて教えられます。また5節にはこの悪魔がイエス様をこの高いところに連れて行って、世のすべての国々を一瞬のうちに見せた、これはもう驚くべき力をやはり悪魔は持っているということを私たちは知ることができます。しかも 6節には国々の権力と栄光をすべてあなたにあげようと、それは私に任されていてという言葉が出てきます。この私に任されていると悪魔は言っているわけです。じゃあ誰に任されているのか、それは全能の神様に任されているということです。ですから決して悪魔は全能の神と対等ではないということであるわけです。悪魔というのはもともと悪魔として存在していたのではないと言われています。かつてはそれはもう天使長の一人であった。しかし全能の神様に逆らって地に落とされてしまった。そして悪魔は何をしているのか、それはエペソ書の2章を見るならば、もう闇の世の主権者、言うなればこの世を支配する者として今悪魔は存在しているということであるわけです。ですからこのところで、それは私に任されている、そのように悪魔は言っているわけです。そしてまた私たち自身もこの世に生きている、悪魔の支配下の中にある。しかし重要なことは、私たちは悪魔に従っていくものではなくて全能の神に従うものであるということです。7節のところに、もしあなたが私の前にひれ伏すなら、すべてがあなたのものとなる、そのように言ってるわけです。しかし悪魔は永遠に存在するものであろうか、そうではないわけです。黙示録を見るならば、やがてはこの悪魔は滅ぼされていく。いくらこの世の栄華栄光を誇って、そして私たちに見せたとしても、それは決して悪魔が全てのものを支配しているものではないということであるわけです。私たちはそのようなもう悪魔の偽りに乗せられてはならない。8節を見るならば、イエス様は悪魔に対して、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ仕えなさい、そのように御言葉を持って言われているわけです。ですから私たちが仕えるべき方は、実は悪魔ではなくて主にのみ仕えるということであるわけです。イエス様は、私は天においても地においても一切の権威が授けられているということをマタイの福音書28章の終わりで語られているわけですけれども、イエス様こそが全能の神、そしてまた誠の支配者であり、やがては全てのものを裁かれる最後の審判者であるということを、私たちは忘れてはならないわけです。私たちが仕えるべき方は、実はこの主なる神様である。そして3つ目の試みは、9節のところに、なんと神殿の屋根に悪魔はイエス様を連れて行って、ここでもあなたが神の子なら、ここから下に身を投げなさいということを言っているわけです。それは何を試みているのか、10節を見ると、神はあなたのために御使いたちに命じてあなたを守られる、まあ、これは詩編の言葉であるわけですけれども、悪魔は巧みにこの全てのもの、また神の言葉でさえも用いて試みを与えてくるわけです。御使いたちに命じてという言葉が出てきます。それはもう言うなれば権威欲ということが言えるのではないかと思います。私たちも人に命じる、こうやってくれというようなことを言うことがあるんではないかと思います。しかし私たちには力がない、そして得てして人とぶつかりトラブルが起こるということがあるわけです。しかし私たちが従うべき方は全能の神であり、またイエス様も、人の子が来たのは使えられるためではなくて使えるためである、そして自分の命を全ての人に与えるということを言われたわけですけれども、私たちは 神様に従うものであり、決して自分の権威や力を振るっていくものではないということを私たちは教えられます。12節には、あなたの神である主を試みてはならない、イエス様は言われたわけです。イエス様の生涯、それはまさに父なる神様に従っていく、それを全うされたということであるわけです。じゃあ私たちはどうなのか。神様から離れて自分の好きなように生きていくということが果たして私たちの自由なのか、そしてそれとも神様から受けるべき祝福であるのか。私たちはもう一度誰によって生かされて、そしてまた何を目指していくのか、私たちはそのことをしっかりと見据えていく必要があると思います。イエス様が送られたと同じように、私たちもこの世にあっては、実はサタンは今も最後の力を振り絞って私たちを神様から離れさせようと狙っているということを忘れてはならないわけです。私たちは私たちを十字架によってあがなってくださった、代価を支払って、そしてまた私たちのために命を捨ててくださった、このイエス様の愛、そしてまた死の中からよみがえられて私たちに永遠の命を与えてくださっておられる、このイエス様から離れることなく、また私たちは主に従って、この神様に敵対するサタンに勝利するものとさせていただきたいと思います。